今日の本はなかなか充実してますよ。いつも山田電機テックランド札幌本店、札幌月山店、清田店、ニューハコダテ本店、テックランド旭川店、ご協力を頂戴してます。まず何と言ったって私の好きな幕末です。明治維新の正体、まあとにかく私はあの今の総理の安倍さんを見ていてもそうなんですが、あの長州閥っていう長州の連中はあんまり信用してないんですよ、はっきり言って。これね、今地っていう小説を読んでるんです。悪党の地という、これを根絶やしにしないとこんなものは良くないものがつながるばっかりだっていう高校生の話なんです。すごい話なんですよ。でそれをまあもちろん読まなくてもそうだけど、延々と続いてきた風土が作り上げたとかいったようなものってのはなかなかそこから違う人種が出てくるっていうのは難しいんですね。で日本の場合は近代云々って言うけど300数十年の話でしょ。それまではやっと日本の文化が何かっていうのをいろんな国からって、まあ2国ぐらいですけど入れて収拾がつかなかった国ですよ、この国は。今だからみんな忘れて、例えば器一つ使ったってもともとない文化を今のような文化に仕上げたっていうのがどこなんだかもわからない。もっと言うと文化を日本に渡した方がただ単に日本人を嫌いになってるけれども変な話なんだよね。これ根っこに何があるか、多分ここの国以外の隣の国には違った歴史が言ってるはずですよ。日本も歴史をそうやって平気で歪めてきたから、でそこに誰かがやっぱりもう釘刺さないとね。でも動かせないものもあるんです。で私は長州閥は動かないだろうなと思うんですね。わずかだって150年くらい前の話だから、せいぜいそれよりちょっと浅いぐらいでしょ。急にこんなに近代国家って言って、どこのじゃあどこの国見て崇め奉ってこういういびつな国作ったんですということになったら、今多分再現してると私は思うんですよ。ある種の危機感です。で芸人がノーと言っていいのか、芸人が危機感と、芸人っていうのは危機感の中に生きるもんですから。もっと言うと今のお笑い芸人だって危機感なしでやってますから。一番大事なのは民放で働くことは何かって言ったら物が動かせるかどうかですよ。で物を動かすのじゃあ売れりゃいいとこう思ってんだ、違うよ。人の心をさ感動で動かすことができるかどうかだよ。3割無理だよ。2割動かしたら大した芸人ですよ。で今どっち行ってると思います？流行り物に行ってます。流行り物は心は動かしませんから、時代に流されるのを待ってるだけです。そんな芸人は俺は嫌だって。だけど歴史は見ておきたいの。今の政治のありようやなんやかや見て憤りを持たない芸人になりたくないから。で憤りの奥にある優しさをこうやって見据えたい方なんです。100歳まで無理かもしれない、じゃあ120まで生かしてよ。先週の80歳の彼女はそう言ったじゃないですか、あと40年生きたら120になるのよ、はい、会場でお会いしました、息子さんに。明るい息子さんで、あの80のあの母親の息子です。にっこにこ笑って、あの80歳の方が育てた人だ、間違いない。うーん、いい笑顔だった、混じりっけのない。長州をもうちょっと私ね、それと薩摩を見続けたいんですよ。でなぜ水戸学という水戸がこんなに歪んだのかを見たい。水戸の方も結構読んでます。ところがあの御一新で使った本来の置いてある水戸学とは随分違います。あ、好きにしやがったなです。だって最後追い出されたじゃないですか、御三家がこれぐらいへり下っても追い出したんですから。彼らが言った尊王って絶対嘘です、利用したななんですよ。尊王派でも何でもないですよ。私自身はずっと新選組で育ちましたからねそうなんですよ、あの魚売ってたんですよ父が、新選組っていうね、はい。だからいや今日のサンマはいいですよと白身の魚をこうセットにして売って通称新選組って呼ばれていたんですけどね。でも父親はいや俺は違うよとちゃんと選んでるって、あ新潮組だと思いましたね明治維新の正体、うん、毎日ワンズ、この鈴木総一さんのこういうものは読んだことはないけど、この人のものを部分的には読んでる。これは今回何かというと徳川慶喜っていうのを真ん中に置いてます。で慶喜がどれほどの出来物であったかを説いてます。この人はあの時代にただ逃げ出した男なのか、大政奉還はいつ頃考えられたものなのか、もっと言うと本当に龍馬が動かしたのか、この辺を探っているご一心の研究家だ。 これいい参考になりました。言っときますが、まあ幕末も戦国も西村さんもお好きでいらっしゃる、これ同じようなものが好きな人たちに私はよく言うことですけど、6割信用しないって自信を持って読んでもらわないと困る。なぜかって言ったら味方だから、早い話だから私の味方も真に受けてもらっちゃ困る。私には私のものの見方は私にしか通用しないから押し付けるつもりはないんですよ。でも歴史は、現在私73歳、歴史が好きになってほぼ70近くになるでしょう。これくらい時間かかります。過ぎちゃってその時代いないな。これが終わったら私この日本という太平洋戦争のあれの戦後がどういう教育でこうなったかを調べてみたい。だから120まで年欲しいんです。その前に見とかなきゃなんないのは明治維新なんですよ。どっかでこの国は明治維新をやろうとしてる、これが怖いんです。怖いだけじゃなく期待もあります、正しくならばね。そうするとあの時に出てきた学問はどこが正しかったのかを知りたいんです。今俺年取ってる暇ないです。心が、年齢はほっといてやります、勝手に取ればいいです。髪の毛いりませんよ。でちょっとちょうだい、すいません軽い嘘つきました。星 4.5、 猫とずっと岩合光昭。もうこれぐらいで岩合さんの猫の写真はやめようと思います。辰巳出版1800円プラス税。なぜかというとセレンゲティというこの人の写真集の名作があります。これはライオンだとか野生のものが野生のものを食い殺しながら自分たちの子供を育てるというもう猛烈な写真集です。どんなレンズを使ったってここまでは撮るっていうことになると近いところにいるだろうって、命がけですから。よく我々が知ってる野生の動物園って言ったら車が走ってたりしますからね、車の中から餌やったりしますから。アホは時々体乗り出してで噛まれたりしてますけど、これはあの噛まれた方がアホですから、相手が野生だってことを忘れちゃってるんですね。飼いならしたつもりで言いやがる。違いますから、セレンゲティなんてのは保護をしてるってだけで、別に飼いならして芸を教えてるわけでも何でもないですから。そこで撮った岩合さんの写真はすごいです。ところが今岩合光昭という私の好きなカメラマンは日本中回ってこの猫とずっといて猫の写真を撮ってるっていうのは、かけてるものは何かって言ったら時間ですよ。猫気まぐれだから。だけど命をかけてるととっても思えない。猫の写真だけ撮って命がかかるとはとっても思えないから。だとしたら岩合さん、あんた年取ったねだよ、うん、セレンゲティの中にいた岩合光昭はどこ行ったの、楽してんじゃねえよって思いがあります。猫撮ってんだから撮りゃいいですよ。それはだから自分のところ猫だけ撮ってるカメラマンにあんた勝てるかだよと私は思いますね。港の猫撮っていて、港の猫の大半が耳が欠けていたりしてるのを岩合さん知ってるかいですよ。腹は内臓食うからです。そうやってそうなっちゃうんです。か浜の母さんに教えられましたから、そういうものやっちゃうからねって、こういうのいけないと思うんだ。今だからだんだん少なくなったでしょ。岩合さんそこ撮ってるかいだよ。猫と一緒にいて猫も可愛いな、猫気まぐれだなって言うけど、それぞれが群れ作ったり一人で生きてる猫は違うよ。あんたが思ってるよりもっと至難な戦いをやってるよなんですよ。岩合さん、あんた最近その動物の戦いを撮ってないね、可愛いねで撮ってるよ。それは俺が求めた岩合光昭の写真じゃないよ、そう思ってます。あともう一つ、コーヒーは楽しい。あ、これはだから出版社行ったか言いましたね。これはあの星つけません。でも岩合さんのもうそろそろ猫の写真は値段も高いし卒業します。パイインターナショナルから出て2300円は高いけどコーヒーは楽しいって。もうとにかく私はフェルムソレイユの和紙さんが入れてくれるコーヒーで、コーヒーもう一回研究しようと思いますけれども、もう自分で入れるのは諦めました。だけどこれはね、絵で見せてくれるコーヒーのいろいろな、アメリカでこれ大ヒットしてる本らしいです。著者はチュング・レング・トランという どういう名前だかよく分かんないですよね。あとセバスチャン・ラシヌという、まあ、2人で書いたラシヌそうなんですか。すごく楽しい本、これ 4.5 つけます。ただ私はこれを参考に自分でコーヒーを入れようと思う希望はもう捨てました。1週間に1回、多い時には2回、あの和知さんのうまいコーヒーが飲めればそれでいいと思います。サンザコーヒーをいろんな形で入れてきました。ドリップ方式やなんやかやで、サイフォンも使いました。今和知さんを使うのが一番いい和知さんもそのコーヒーの時間を今が一番いい時間だって言って入れてくれる。 だからこそお願いです、日高のコーヒーをくれっていう小さい声で言ってください。皆さんの分も豆は預けておきました。4年前にもらったやつですこれを皆さんにお出ししてって言いました。いや伊藤さんふんふんじゃねえ、そんなこと言う前言うはずないでしょ俺が。3年前の豆です